Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月4日になりました、
はい、
もう7月でございます。
ねえ、
ね、
早い
早いな、まあ、この番組、はい、もうね毎回ねオープニングで紹介したいお便りが、う
ん、本当にねいっぱいあるんですよね。
今日あなた選んで、
はい、
どんなお便りですか。
破れ傘さんありがとうございます。信子さん原田さん、先日京都市バスに乗ったら、
うんうん、
車内がすごい新しい車の匂いがしました。
おーお
ー、調べたら、
うん、
春から2台イスズエルガの新型車両が入っているらしい。
そう、
特徴はゼロエミッション車、
お
つまり排気ガスを出さないバスで、静かで車内の揺れがすごい少ないっていうことです、
うん、
昔からバスの揺れが気になるたちなので揺れが少ないのは嬉しい。次に乗ったら意識してみようって思いました。そういえば半径 500m では京都市交通局の方のゲスト出演がしばらくご無沙汰ですね、
うん、
ぜひ出ていただいて排気ガスを出さない新型車両の話を聞かせてくれはったら嬉しいです。これ頼んどきます私から出てきて教えてって
ほんまやね、うん、いや素晴らしいですね、まあ、ちょっとバス停と縁の深いというか、
うん、そうです、
関係のあるフリーマガジンを出しているのが円城信子さんでございまして、
そうです、はい、
このラジオ番組サウンド版半径 500m というんですが、
はい、
半径 500m がバス停と関係があるフリーマガジンでございます、
はい、
でまあ、そのあまりにもそのフリーマガジン面白いというのでこぼれ話を編集長から聞くというのがこのラジオ番組、
はい、
で円城さんが出しているおっちゃんとおばちゃんという別のフリーマガジンも、もうこの際こぼれ話聞きましょう、
うん、
まあ、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組です。初めて聞いてくださる方もゆっくり聞いていただくと、
はい、
ああなるほどそんなフリーマガジン出したのかという感じになると思います。で私はサウンドロゴクリエイター、今なってる音楽を含めもう聞いていただくと、はい、あこれを作ってはる人なんやと分かっていただけると思います、うん、メッセージをね送っていただくと、うん、
はい、
なんとそのフリーマガジン、うん、おっちゃんとおばちゃんと半径 500m 抽選で2名の方に毎週プレゼントしてますので、
はい、
初めて聞いた方で興味ある人はぜひお便りを送ってほしいと思います。
ぜひ送ってください、
はい、プレゼントはいらんよでもお便りは送るよみたいな、うん、今日みたいなお便りも含めてどんどん送ってほしいと思います、はい、どこに送ればいいんでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方住所と名前を忘れずに間違わずに書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。
彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
まあ、あの一つのバス停、うん、京都市の市バスのバス停を中心に半径 500m で取材をして特集を組む、まあ、そういうね、はい、バス停とすごく縁が深いという話はそういうことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、なんか今から紹介してもらう記事もなんかのバス停がきっかけなんやったら、
うんうん、
そのバス停はなんか言わずに最後に いうことにしてクイズにしとこうというね、はい、バス停当てクイズがまあ常なんですけど、今日何クイズですか？
今日はバス停当てクイズですね。
そうですか、
はい、
じゃあバス停当てクイズヒントをいただくことになっております。
そうですね、はい、このバス停はですね、
はい、
まあ山なんですけども、
山、
はい、でこの山がね実は歴史的にはすごくね言われがあるところで、うん、応仁の乱ってあるじゃないですか、
はあ、
応仁の乱のね西軍をこの山に陣地を置いたんですよ。それで知られてるんですね、
はあ、
でこの辺は西陣って言われるんですけど、西陣って言われる、まあ、そういう理由はそこから来てる。
西軍の西なんや。
そう、
そう、はあ、そう、
この山に西軍が陣地を置いたんですね。さあその山の名前がバス停の名前です。
何々山。
そうです、
バス停の名前は、
はい、
これもう歴史知ってる人は簡単なんやろ、うん、
きっとね。
もう僕何にも歴史知らないんですよ。
ねえ、まあ、私は、まあ、この山がそれやったんかっていうのは知らなかったです。
でも西陣はヒントになってるわな、きっと。わ、うん、かりました、
はい、
じゃあちょっと皆さん考えていただく、そのなんとか山の近くの何でしょう。
まあ、本屋さんなんですが、
本屋さん、はい、
世界文庫っていう名前なんですよね、まあ、古書店なんですけど、
はい、
いわゆるね、まあ、今古書店業界っていうのはすごく変化が起きててね、うん、まあ、個人経営の古本屋さんっていうのから、まあ、大型チェーンまであるじゃないですか、はいはい、ブックオフとかね、うんうん、いろいろあるんですけど、最近その若い人がね、
はい、
自分の価値観に基づいていろんなセレクトした本を売っているお店っていうのがもっと増えてきてるんですよね。
あ、なるほどなるほど、
うん、で、うんうん、例えばここなんかやったら工場跡をリノベーションして本当に小さい本屋さんなんですけど、
うん、
セレクトした、まあ、古書をいっぱい置いてはるんですね、
はいはい、
でエッジも立ってるし、うんうん、海外のもんも多いし、本当になんかこう個性が出てる、そういうとこがすごく多いんですけど、この、まあ、オーナーの古賀鈴成さんという人は、はい、もともとねデザイナーなんですよ。
あ、なるほど。
でも小さい時からすっごい本が好きでね、うん、もう、まあ、図書館でもなんていうのかな、もう限度ってあるじゃないですか、ここまでしか借りれへんで、それも限度いっぱいいっぱい目いっぱい毎回借りて、もうランドセルパンパンにして、
そうなんや、
まあ、そういう読書家ですよね、うんうんうん、だからずっと本にはすごくなんかこう携わりたいなと思って貼ったんですけど、絵を描くのも好きやから、うんうん、いわゆるデザイナーとかになって、はい、でデザインもしていた、
うん、
で東京でそのグラフィックやってた、でアートも好きで音楽もやってっていう、まあ、好きなことをいっぱいやってる中でね、ものすごくその人脈がすごいできてきた、
はいはいはい、
一方で本が好きでしょ、
うん、
いつか古書店やりたいなと思いながらそういう、こう人脈を育てたはったんですよ。
なるほど。
で東日本大震災をきっかけに京都に来てね、
うん、
このなんとか山のふもとで、
うん、
すごい好きな土地が見つかって、
はい、
建物も見つかって工場跡をリノベーションして、まあ、今小さな本屋さんやってはるんですけど、
はい、
これね、まあ、毎日開けてるわけじゃないんですよ。
あ、そうなの、
うん、はい、でイベントもよくやらはるんです、この今までの人脈を生かして、
うん、なるほど、
そういう方たちの生き方みたいなのをこう語ってもらうような会をしたりとか、
うんうんうん、
だからこう何屋さんって言った時にわからないところもあるんです。
あ、なるほど、ただの本屋さんとも言えないし、
うん、そうそうそう、でいろんな面白い人を読んでのイベントもやってるし、うんうん、
やってるし、
だからなんかこう毎日空いてるわけじゃないけど概念として、
うん、
この方はもう本屋って思われたらいいと、そこにこうずっと空いててこういう本が置いててこういう本屋さんじゃなくて、もう概念として自分は本屋をやってるっていう気持ちでやってる、
概念としてやっている、
そう、そう、だからこう不定期に開くしね、はいはいはい、もういつ行っても閉まってると思う人もいるかもしれない、
うんうん
うん、でもやっぱりいろんなものを発信して本も置いてるし、
はいはいはい、
自分は本屋さんが好きやし、
うん、
だからまあそのイベントもいろいろやるけど僕は本屋さんです、
僕は本屋さんです、
うん、
なるほどな。
だからなんかこういう気持ちでいろんなことをこう一番好きなことはまあ本屋さんをやることなんで、うん、それをしながら、でもイベントですごくお金が入ったりもするし、
うんうんうん、
そういうこともしながら本屋さんをする、
はいはいはい、
概念は本屋さん、
上位概念みたいなことやな、
う
ん、自分の
そうですそうですそうですそうです、うん、
そこから全部が降りてきているというふうに感じるってことね、
うんうんうん、そうですそうです、あの本当にあっと驚く有名人があのいろんなこの世界文庫に来られて、はいはいはい、だから一瞬でそのイベントのねあの開催するとかでも埋まるんですよ人、うんうんうん、だからこうそれが毎月人が変わって10回連続で誰かが来るようなコースになってたりとか、いろいろなさってるんです、面白いことを。
もはや本屋違うんです、うん、本屋なんですよな、
そういうことです、
そういうことね、
そういうことです、
なるほど、いや、はい、すごくよくわかりますよ、うん、そしてそれは信頼に足るな、
はい、
そのそこにある本棚に対する、
うんうんうん、だからエッジの効いた本もそういうお付き合いから生まれてるし、自分が好きな本から生まれてるので、やっぱり何屋さんかって言ったら本屋さんなんですよ。
なるほど、
ね、京都本当にねまた面白い本屋さんが増えてるので、
あ、そうですか、
はい、世界文庫はじめいろんなね、うんうんうん、ここでもいろんなとこ紹介はしてますけど、ものすごく面白い土地になってきてると思います。
世界文庫っていう名前がまた
ね、
あれですよね、
そうなんですよ、
概念っぷりを発揮してる感じしますよね。
だからなんかいろんなものを発信するところっていう感じで、うん、まあ本屋さんをされてるので、うん、まあ、本ってでももともといろんなことが情報源じゃないですか、はいはいはい、だから情報源をいろんな取り方する、それを提案するこのデザイナーがっていう感じですよね、うん、
なるほどね、
はい、
年女さんも本出されるじゃないですか、
はい、いろいろね、
だなんかこういろんな側面を、
はい、
ご存知でしょうね本の、
まあ、側面というか、そうですね、まあ、うちも、まあ、一個その多様な価値観を発信するという意味でいろんな本を出してきているので、また面白い本が、最近やったらこうあの人事の、ね、採用担当者がいっぱい研究して、はいはいはい、あのここにも来られた弓指さんが著者なんですけど、はいはいはい、いろんなことを研究してね、あの採用担当者で面白い人がいるって言ったらもう本当に日本全国回ってって、はいはいはい、その人を巻き込んで研究会をして、うん、であの持論でいろいろ考えられたことがあるんですよ、採用アプローチ、
はいはいはい、
でそれが本になってるんで、またそれもまたチェックしてください皆さん。
そうよね、はい、だ手に取った時に、
はい、
その全部があるもんね、
はい、
その本のデザインも含めて、
はい、
だデザイナーで本好きの人がやる本屋さん結構興味ありますわ、
う
ん、
そうですね、
空間がかっこよくなってそうな感じがするな、
はい、
わかりました。さあこれ何山なんでしょうか、
はい、
答えは言わない、
はい、
言わない、
とりあえず今回はなしで、
なしだ、なんでやろな、
はい、言いますね、はい、船岡山ですね、
船岡山って言おうと思ったんです、
ね、言いそうな顔してたんで、うん、はい、
いいんちゃうかな、言っても、
ま、言ってもよかったですね、今頃言ってもあれなんですけど、
ほんまに、
はい、今度はじゃあ言ってください、
ちょちょ
次回は、はい、
もうそんなお便りが来てますよ、
うん、
あのクイズバトル言われてますよ僕らの、
本当ですか、は
い、当てさせたくない炎上さん、うん、
まあ、リスナーの方がね、当てる方がいいので、う
ん、その意味が分からないんだって、
はい、いやいやいや、はい、
分かりました、とても素敵な、
はい、
話だなと思って、うん、なんか写真とか見れたらいいのにみたいな方がねおられるかもしれないんですけれども、はい、これ、なんと半径 500m ウェブページというのがありまして、うん、そこに行っていただくと記事が見れるというね、はい、ネットでね、うん、ことになってます。もう非常に充実したホームページになっておりまして、
はい、
世界文庫で検索してもらっても船岡山で検索してもらっても出るんじゃないかなと思います、とても行ってみたい本屋さんの話でした、はい、新興編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス船岡山停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、本屋ではなくて本棚というのがタイトルに入っている曲にしました、
はい、
アイナジーエンドで彼と私の本棚。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。まあ、なんかカフカとかね、
はい、
本棚の景色がちょっと見えてきたりする、うん、
見えてきましたね、
感じですけどね、はい、お送りしたのはアイナジーエンドで彼と私の本棚でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
ヨトヨトヨヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都看護師が代表メディカロードジャパン例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添いますお医者さんの味方メディカロードジャパン
原田博之の
音楽機構
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、ありがとうございます。
はい、実はですね、
はいはい、
原田さん、昨年のハラダイス、
はい、まあ、2025年ハラダイス、
ハラダイス版半径 500m ですね、はい、公開生収録の時、
はい、
生放送の時にですね、はい、ガチャガチャがあったんですよ、ユニオンのコーナーに、
はい、もうそれはもう、
はい、でうちの若いスタッフたちがガチャガチャの中身に、うん、こんなことをね書いて入れといたんですね、
はい、
ラジオであなたの誕生日に原田の曲ハッピーバースデートゥーユーを、コーナーでかける件。
なるほど、
はい、
すごいですね。
だからこれがね、ラジオネームのんちゃんさんから来たので、
うん、
これはガチャガチャの、ね、景品としてちゃんとプレゼントしないといけない。
のんちゃんの誕生日、
はい、
6月25日だったそうなんです、
はい、
とりあえず私たちの方から、
うん、
誕生日、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
もうね、本当にこの件を大事にとっていて、こちらに連絡をいただくということをしていただきましたので、
はい、嬉しいです。
もちろんかけさせていただきますよ、
はい
はい、シエスタさんと一緒にやった音源で、はい、ちょっとバイオリンとアコーディオンが入ってるという、
ね、はい、ここ 名曲の一つと言われてますね、原田さんのハッピーバースデートゥーユー、はい、
そうですか、ハッピーバースデーという曲ね、
はい、あ、ハッピーバースデー、はい、
はい、じゃあ遠慮さん紹介してください。
はい、原田博之 with シエスタでハッピーバースデ
ー。ハッピーバースデートゥーユー、君が生まれたこと嬉しく思う夜には同じ時代に生まれて出会えたことを幸せに思う。まるで始まりの時から決められてたように気がつけばそばにいたから不思議だよねと笑った。Happy birthday to you。 一緒に行けるなら行こうよ、肩を並べて。天国へ続くまっすぐな道の上を歩む幸せを思う。終わりの時まで同じ道を選び君がそばにいたなら。うまくいったねと笑おう。 Happy birthday to you。君が生まれたこと愛しく思う夜に。
はい、おめでとうございました。
おめでとうございます。
まあこんな件が、
うん、
ハラダイス版半径 500m では、
はい、
ガチャガチャでもらえる企画が、
うん、
今年もあるかも、
あるかもしれません。
そうやな、
うん、
これいいやん。
いいですね、
ということでございまして、どんちゃんおめでとうということでございます。ハッピーバースデーを聞いていただきました。原田博之の音楽機構でした。
サウンド版 半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、はい、最近ではもう炎上さんが出会って、うん、もうおっちゃんとおばちゃんに来てほしいという方ね、
はい、
出会うともう来てもらおうます、うんうん、みたいなことも起こっておりまして、はい、本日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
はい、アンドスポーツで代表しております王と言います。
ようこ そ,
ようこそ
アンドスポーツで代表されている王さん、
はい、
これどういうアンドスポーツ、はい、あなたがもうとにかく来てほしい。
いやいや、もうそうなんですよ、あの王さんとの出会いはね、はい、もうアンドスポーツ以前、はい、だから、まあ、正確に言うと、はい、前おられた会社、まあ、本当に皆さんよくご存知やと思うんですけど、うん、上田本社という会社がね、はい、五条通りにあるんですね。でそちらでもう大活躍されている方 で,、はい、で私上田本社さんはもうすごくね、その、まあ、言えば事務用品の販売から始められた会社だったんですが、うんうんうん、もうそこからオフィスのいろんな困りごとを、まあ、例えば内装、どんなオフィスやったらいいかみたいなことをいろんな視点から考えて作っておられるような会社です。そこでもすごい活躍されていて、はいはい、そこを、いつ辞められたんでしたっけ。
そうですね、26年の、はい、3月末に退職をして、
はい、敏腕でも言ったらナンバー2かとか言われてるところをバンって辞められたんです。その理由から聞いてください。
理由を教えてください。
理由ですか、
はい、
そうですね、理由はやっぱり会社の中で、まあ、いろんなことを経験させていただいて、直近のこの、まあ、3年間ほどは、はい、京都府エリア の, 天の橋立て日本三景の、はいはい、あっちのエリアに地域事業というものを立ち上げるということで、うんうん、拠点を作るというところから、で地域 の, 企業、まあ、いわゆる産業から町づくりっていうところをこうアプローチをするような事業として、はい、私自身はもう移住もしてしまってですね、
すごい
で、もういわゆるこう地の人に、はいはい、溶け込んだ形で、まあ、いわゆるこう本業の、まあ、展開もそうですし、地域でまあ会社がどのような形でお役に立てるのかっていうところから、まあとにかく、ね、いろんなところに顔を出しながら関係性を築いていって、はいはい、まあ、結果的にこのまあ3年ほどでいろんな市町さんですとか地元の企業さんと、はい、まあ、いわゆるここ最近でいくと競争じゃないですけど、はい、競争事業みたいな形をまあ作っていくっていうお仕事をさせていただいてました、はい
は
い、
そこの会社で
前職で、
うん、そうなんですよ、うん、
そして今辞める流れにならへんかったんですよ。
で、それ、いやいや、そうなんです。そこからなんですよ。だから、こんなに、まあ、充実した仕事を、はい、まあ、率先してされてて、はい、でも、皆さんもチームでもついていく、王さんについていくっていう流れがあるけれども、はいはい、なぜ辞めたんでしょうか。
いやいや、ありがとうございます。そうですね。はい、ごめんなさい。辞めるっていう文脈でしたもんね。そうですね、地域で展開なんかをさせていただいてってことにおいて、よりなんかこう地域の可能性を、はい、まあ、感じたんですね。
なるほど。
一方でこう今、辞めた理由はまあ2つあって、今のこう地域の可能性ってことと、一つはもう一つはもともとスポーツを、しっかりと、こう社会人になってでもやってきたっていう経験があってですね、はいはい、でたまたまその滋賀県で、まあ、場所といいますか拠点が空いてるっていうところから、はい、複数人からちょっとこう声をかけていただく機会があってですね、 で、まあ、そこの場所はもともと知ってたんですけど、まあ、どんな思いでどんな場所でっていうところを聞いて、あ、これはもしかすると、あの、まあ、前職のいわゆる職能と僕が地域で活動してきたっていうところが活かせるかもしれないっていうところから、まあ、その拠点にあの自ら、まあ、あのチャレンジしたいっていうところがあって、
なるほど、
そのままもうスピンアウトしてしまったっていうところですね。
すごいですよ。
まあもうね、僕毎回ラジオであることがさ、うん、悔しくなる時があるのよ、うんうんうん、今日何が悔しいかというと、うん、あの王さんの胸板を見せられないことです、うん
本当ですね、うん、
ただね、あの、うん、声で感じていただける、
うんうんうん、
声で感じていただける想定の胸板の 1.3 倍ぐら
い
でイメージしていただいたらいいかと思いますが、
は
い、これ何をされてたんですか、スポーツとしては。
はい、はい、あのバスケットボールを、
そうですよ、
はい、
です
か、やってました。
だからバネ、
うん、
胸板もバネちゃうかいうぐらいの感じになってます、
うん、だからこうスポーツもそうやし、だから地域もそうやし、はいはい、なんかそういういろいろ自分の得意分野、それから関心のある分野でビジネスを今ね、うん、なさろうとしているっていう。
でこれ今、
はい、
前職辞められて、うん、そしてアンドスポーツという名前で会社を起こされた、
はい、
そして、その地域に根ざした街づくりを、
はい、
もうやることをがっつりやっておられるという、うん、
そうですね、
はい、まず、ま、選んだ町はどこですか。
京都の隣町の滋賀ですね。
滋賀にね、
はい、
滋賀にあって、これアンドスポーツ、
うん、
これ教えていただいですか、社名のなんか意味というか。
そうですね、もう本当になんかそのままなんですけど、まあ、スポーツとですとか、はい、スポーツかけるっていう、丸々かけるスポーツのこう、うんうん、まあ、可能性みたいなところにすごく価値を私は感じているので、はいはいはい、まあ、そういうことにおいては、あの、まあ、スポーツを使い倒すですとか、今、うんうん、私がやっている、まあ、ビジネスモデルでいきますと、地元のプロスポーツクラブと事業連携をさせていただいて、
はいはい、
で、まあ、企業さんが個人があのスポーツをどのように使えるのかっていうところを我々があの間に入って、で、あ、こんなことできるんじゃないですか、こんなことするとこんな可能性があるんじゃないですかみたいなことを、まあ、ご提案したりですとか、もちろんクラブ の, あのご支援もさせていただくみたいなことで、まあ、双方の間に入ってお仕事を、まあ、創発するっていう仕事をしてます、ね、
なるほど。これその場所に出会ったっておっしゃったじゃないですか、
はい、
その場所はどこなんですか。
場所は京都から、約10分ほどの駅で、湖西線なんですけど、はい、大津京駅っていうのが
あって、大津京駅、はい、
はい、で大津京駅から歩いて、まあ、10分程度なんですけど、商業施設でブランチ大津京っていう、もともと滋賀県の方は、競輪場跡地ですねってよく言われる場所があるんですけれども、
はいはい
はいはい、そこの跡地が今商業施設化されててですね、
はい、
でその中のスポーツエリアという中に約200坪ほど の施設の中に我々も今入って、そこを経営してるっていうところですね。
バスケットコートあり、
そうですね、あの3人制のバスケットボールのコート、外コートに、カフェレストランっていうのがついて、約、まあ、全体像でいくと200坪ほどの施設を、まあ、うまく使いながら、さっきの、まあ、個人企業も、うんうん、そこで、まあ、かき混ぜるような役割を担ってるってところですね。
さっきちょっとだけお話した時にね、はいはい、アンドスポーツさん、
うん、
どんな、ね、関わり方ってなった時に、はい、いや、例えば会社で運動会とかやって、
うんうん、
でその後カフェレストランでちょっと二次会というか打ち上げやってみたいなこととかも、うんうん、まあ、お手伝いできるし提案もできるんですって言われて、グイーンってイメージが僕の方はもう湧いていて、はいはいはい、あそこめっちゃ良くないっていう、
うんうんうん、
感じですよね。例えばそういうことですかね。
そうですね、
うん、
おっしゃる通りで、もちろん運動会っていうのも一つの、まあ、コンテンツとしてですけれども、はいはいはい、私のスタンスからすると、うん、マックス箱自体のキャパシティでいくと、うん、200から、まあ、250人ぐらいは入れるかなっていうキャパですので、要はもう無茶ぶり何でもしてくださいっていうスタンスなんですよね。そっちの方が燃えるというかですね。
なるほど。
でも大きいとこが体育祭とかで使いそう、私も知っている B2B 企業が毎年1回そんなされてるんですよ、
はい、あ、そうですか。
どっか借りて、そういう時にそういうとこがあると。
知ってるか、アンドスポーツの。
あ、そうそうそう、本当に本当に。
じゃあ、あそこな、あその後の飯もうまいねみたいな、そういう話ね。
そうです、そうです、
はいはい、はい、
そうですね。
うん、設備整ってるんですね。
そうですね、はい、巨大スクリーンもあれば、いわゆる60インチ程度のモニターも4台完備してますし、マイク まあ、いわゆる AV 機器関係も全て揃ってるので、はいはい、
なるほどね。あなたは何、どうしたどうした。
いやいや、だからね、本当にいろんな仕事をしてきた人が最後やっぱりなんか自分の スポーツっていうのももちろん絡めたかったし、うん、で地域おこしとか地域づくりとかいうところを担いたかったっていう、その両方を得意分野を、まあ、今度独立してなさろうっていう、まあ、それがすごいなと思って、めちゃくちゃ応援してるんです
。ありがとうございます。
そうやね、そのおんちゃんともちゃんというこのコーナーに出てもらう人って、だから歩んできた人生の、なんていうかな、無駄にならへん場所みたいなのをバッて見つけはる感じがあるんよね。
そうですね。そう、
運動してきた、その自分の入った会社で町おこししてきたって言った時にドッキングする瞬間みたいなのが結構ドラマチックなんですよ、話聞いて。だから今回もそういう感じは受けますけどね。それ施設を紹介されたした時にひらめかはるんですか。
いえ、やっぱり助走期間というかは私の中でもやっぱ1年弱ぐらいありましたね。はい、しかもこれはまあ本当に前職ね、先ほど の上田という会社には本当にこうもう感謝しかないんですけれども、一旦私副業企業という形で、今の前1年間っていうのは会社に居続けさせてもらいながら副業という枠組みでチャレンジをさせていただいてたっていう働き方を中小企業の中で実践をさせていただいたっていうことなんですね。なので、まあ、もちろんね、本当にダブルワークがもう 100-100 みたいなんで、
めっちゃ大変です
ね。猛烈に働いてましたけど、ただやっぱりその前1年間という期間があったからこそ、この施設をどうすればいわゆるこう最大化できるかってなった時に、今先ほども少し触れましたが、滋賀県は、当時プロスポーツクラブというとバスケットボールクラブしかなかったんですよね。でその、まあ、滋賀レイクスというクラブがあるんですけれども、で滋賀レイクスと我々がタッグを組むことによって、いわゆる公式の施設化してしまって、でそこで滋賀レイクスさんのいわゆるこうスポンサー企業さんですとか、ファンといわれるブースターという存在が我々の施設にいわゆるこうアクセスしてくれるっていうことが一つ、まあ、それこそやっぱり1年間という期間をやってきたからこそ、お互いのまあアセットを重ねて、まあ、コラボレーションできるんじゃないかっていうところから、今の展開にこう急ピッチでこう進んでいったっていうところが経緯としてありますね。
なるほど、なるほど。よく知っているからね、やっぱりその辺が、面白い、いいですね。
いや、そうね。いやいや、聞いてくださってる皆さん、ぜひなんかちょっと調べたいなみたいな時、どこにアクセスすればいいですか。
あ、そうですね、今アクセスでいくと、我々やっているお店はレイクスカフェという、カフェ形態をまずは大、まあ、ベースに取ってるんですけれども、そこのインスタグラムか、店舗自体に、もちろん電話をいただくっていうことか、ホームページもございますので、そこからアクセスしていただくかっていうところですか、
ね、これ&スポーツで引いても出ますかね。
&スポーツでは実は出なくてですね。
そうですか、わかりました。
はい、この前1年間っていうのは、コートサイドというブランドでやってきたんですね、
コートサイド、
はい、でコートサイド、オープンイノベーションハブっていう副賞をつけて今まで1年間やってきたんですけれども、そこのホームページが全てリニューアルされて、そこにアクセスいただいたら今の情報は全て見ていただけるっていう状態ですね。
わかりました、もうね、ちょっと聞きたいこといっぱいやっていう人がいっぱいいるんじゃないかと思う。
多分いろんなお話がね、いろんな方面から来ると思うので、
そうですか、
はい、
いや、運動会も魅力的ですね、考えてる人いっぱいあると思います。
全然他の使い方もねできますしね。
本当にそうですね、
アイアがこれからどんどん出てくると思います。
わかりました、ちょっと時間が来てしまいました、ぜひまた遊びに来てください、
はい、
最後もう一度お名前お願いします。
はい、&スポーツの王でございます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
はい、
もうどうですかね、なんか好きな曲とかって言ったら、もう予想通りですバスケットプレイヤーですから、
はい、
この曲になりました。10フィートで第ゼロ感。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。 バスケット好きはもうね、そしてスラムダンク好きはもう、はい、ドリブルしたくなるっていう
これで
ダンクしたくなるってそういう
ね、でもバスケットプレイヤーっぽい体をしてはりましたね。
いやほんまにね、
は
い、もうキュッとしてました
ね、はい、本当に、
お送りしたのは10フィートで第0巻でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
靴とインソールとともに、あなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、はい、サウンドロゴの新作を、うん、
はい、
ちょっとね、うん、若手から依頼が、
わ、嬉しいですね、
ありましたね、
はい、
あの縁側イベントで、うん、
はい、
お芝居のね、はい、まあ、なんていうの、アイスブレイクという形でこう緊張してるからさ、企業の人と若い子たちがこう就活の一環で会って喋るから、
はい、
でもこう就活あるあるみたいなことをヒントにお芝居をしてくれるチームが、
はい、
ともし火座という、
そうですね、う
ん、で彼らがあの、まあ、園長さんがね紹介してくれたのもあって、原田さん僕らもちょっと欲しいんですけどってね言うから、うん、曲がった、もう作ろう言って、
はい、
で、あの福島くんもよし作ろうって言って、
うん、
でお話を聞いて、
はい、
作った、
うん、
劇団ともし火座の、
うん、あのユニークなねともし火座のやし、すごく面白そうな感じがします。
聞いてもらえますか。
はい、
ともし火座のサウンドロゴです。
この時間この空間、みんなの心の中に灯されたものは何、笑ってはしゃいで一つになって、ここにいるみんなで生み出すその空気、吸い込んで吐き出して、吸い込んで吐き出して、吸い込んでほら美味しい、吸い込んで吐き出して、吸い込んで吐き出して、吸い込んでほら美味しい。
もうね、あの、うんうん、ミーティングが楽しかった。
あ、本当ですか。
はい、あの彼らの芝居がこうちょ参加型で、
うん、
なんか参加できるようにしてくれっていうわけです。
なんか観客巻き込み型なんですよ。
そう
ね、すごい楽しいんですね、演劇が。なんかなんかこれすごいイメージ合ってました。
スーハー言わされる。
わかるわかる、うん。でもそういう感じ、そういう感じ。うん、
なるんちゃうかな。
はい。
いやなんかあの久しぶりに楽しかったね。なんか何ともし火やし、なんかともそみたいなことになったりしつつ、
はいはいはい
はい、ということでございまして、またこれが使われるともし火座のお芝居とかがあったらお知らせしたいと思います、
はい、
新しいサウンドロゴの紹介になりました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。昔小説で読んだものが、まあ、映画になっているっていうことがあるんですけど、小説も映画も昔あの読んだり見たりしたものがあって、久しぶりにあのもう一回最近見たんですけどね、あの私中島ラモさんが大好きで、あのとはも半ばを過ぎてっていう小説がすごい好きだったんですよ。それが当時映画化されて、ライライライという名前であの映画化されたんですけど、それがね私あのすごく好きなんですね。で、あの映画の世界観もすごくあの 小説は小説で面白かったんですけど、すごく好きで、でそこにはね3人の全然違う価値観の人が出てくるんですね。社食の職人さんですね、それから、まあ、詐欺師が出て、あともう一人女性の編集者が出てくるんですけど、皆さん全然違う視点でものを見ておられる、でいろんな価値観の方が、ある一つの、小説を、ま、世に出したいなと思っていろいろな格闘していく、まあ、いろんなことがそこで起こるっていう話なんですけど、私も編集者をしているので、こういう本を出したいなと思って今、まあ、一冊本を作ったりしてるんですが、そういう時に、まあ、作者の方の思い、それから、私が編集者としての思いで、そこでこういろんなことがこうちょっと違ってきたりもするんですけど、そこのすり合わせもすごく面白くて、なんかこうこういうところが非常に面白いってこう私が思って、でも作者の方はこういうところが面白いっていうふうに思われてるので、両方でこうその辺がこうなんとなく妥協し合ってブラッシュアップされていくみたいなところがありまして、そういうのが本作りの、まあ、私なんかは面白さかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、改めてこの映画で背景のラブストーリーも面白いんですが、その辺をすごく感じた作品でした。また皆さんもよかったら見てみてください。今日はその主題歌、かけたいと思います。ボニーピンクでライライライ。
本当はここで Just like a 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい。なかなかさ、お便り紹介できないことも多いんですけど、
はい、
ちょっといくつか紹介したいなと思ってるんですが、はい、排水の陣さんありがとうございます。
ありがとうございます。
しんこさん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
連日サッカーワールドカップで熱い戦いが繰り広げられていますが、うんうん、私は毎週土曜日のバス停当てクイズでのしんこさんと原田さんの熱い戦いの方に注目しています。
うわすごいな、
これは嬉しいよ。
嬉しいですね。
だからまあもうワールドカップ級の戦いになってるということは僕ら
そこまでではない、
まあ多分そういうことな
のな。まあ私はなんかあれですね、ドーピングとか八百長とかがないように必死で頑張ってるっていう感じ。
ちょ待って待って、どういうこと。
でもそういうね、
何俺が、
うん、そうそうそう、
全然ですよ、全然
ね、もうないようにちょっとね、
答えが分かってなくても当たることはあるんです。
ちょっとね難しい
な。ちょおかしくない。クイズ出して当てさせないとかさ。
いやいや当てさせないとかじゃないですけど、分かってるかどうかを最初に見極めときたい。はい、
はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、来てますか。
はい来てます、はい、オカメインコ SOS さんありがとうございます。慎吾さん、原田さん、いつも楽しみに聞いてます、
はい、
冷やしうどんが似合う季節になりました。
あ、なるほど。
ほんまや、うちではネバネバ系の具材が人気です、
うん、
山芋すりオクラを加えるなどして美味しくいただいてます。山芋やオクラは腸内環境を整えてくれるようです、うん、
はいはい、
しんこさん、原田さん、ネバネバ系はお好きですか。めちゃくちゃ好きです。
あなた、そうですか。
私めちゃくちゃ好き。
何、な、納豆。
納豆も好きでしょ。だからこうなんか卵かけご飯みたいな感じで、はいはい、おそばにですよ、卵とその 甘だしを作っといて、
甘だしを
作る、甘だしを作
っといて、だしから取って、
はい、でそこにおそばを
入れ、
はい、入れて、
入れて、
茹でたやつを入れて、別に冷やさずに、
冷やさずに入れて、
甘だしに、卵の溶いたんも入れて一緒に納豆も入れて食べます。
じゃもう生きりまくってますけど、もう、 美味しいんやな、めちゃくちゃ美味しいんやろうな。
美味しいです、それ大好き。だから納豆卵そばなんです。
納豆卵そば、
はい、でそれはあったかいそばがいいんです。あったかいそばをさっさっさって湯切りして、
だしもあったかいの、
だしもあったかいです。
あ、じゃあもうあったかいおそばなんや、
はい、あったかい甘だしです。あのちょっと濃いめ、
うん、伝わってるよ、ま、濃いめにな、
うんうん、
はいはいはい、
だからざるそばみたいな感覚で、うん、そこにはもうあの納豆も卵も、
あったかつけ麺ぐらいの感じやな、
そういう感じです、そういう感じ、美味しいです。
わかるわかるわかる、
はい、
ネバネバか。俺ね、食べ出したら好き。
どういう意味ですか？
だから、ね、あの食べる覚悟するまではあんまり今日ネバネバにしようとは思わへんね、
うん、
でネバネバが出たら美味しいなって思うけど、自分で作るとなるとちょっとな。
私はネバネバにしようと思いますね。あえて、
はい、わ、はい、かりました、
はいはい、
あの そうなんでしょうね、はい、なんかまだあのお便りが、
あ、もう一個来てます、はい、小春日和さん、ありがとうございま す, います。春田さん、しんこさん、こんにちは、
うん、
2週またがっての聴き比べだったキーね、これ音楽機構でやりますね、はいはい、で前に聞いた時は元々の方、
うんうん、
古い方ですね、
うんうん、
が一生懸命な感じで良かったのにって思ってたんですが、
あ、なるほど、
今回改めて聞いてみたら新しいバージョンの方が好きかもって思いました。音楽については中学校の音楽の授業レベルですので、うん、何が良いとか聞かれても分かりませんが、うんうん、なんか良いんでいいじゃないでしょうか。
え、いいよ、
ね、
いどっちも好きでいいで。どっちが好きとかいいね、いどっちも好きでいいで。
でも聴き比べはねすごく面白くて、アレンジの違いとね、
そうやな、なんかこれ意外と他にも来てたから、
はい、
あの評判がいいということでまたやるか、
はい、ぜひぜひまたやりたいです、まあ、あ
のなんていうの、アレンジも変わってるし、うん、歌い手の、
うん、
年月も変わってんのよ、
はい、
実は、
はい、そうですね、う
ん、だから僕にとっては今回のキーの方が近いキーですよね、うんうん、やっぱり、はい、今歌えるキーっていうところが、まあそんな曲がいくつもあるのかな、これからまた出てくるのかなみたいなのがあるので、
はい、
まあ、そうこういう紹介も楽しかったので、
はい、
また、チャレンジしたいと、2週企画ね、
はい、
思います。さあ、その他にも紹介した歌ありますが、ぜひどんどん送ってきていただいてですね、はい、この時間取りたいと思います、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしております、
はい、
プレゼント希望の方、住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
プレゼント希望でなくてもなんかいろんなお便りがあると僕らも喜んでそれをヒントに話したいと思います。どこに送ればいいですか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
はい、心からお待ちしております。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。